イエーイ、始まりましたね。
はい、
あなたのハートをわしづかみ、知的好奇心くすぐりタイム。
ふふ
今日はね、めっちゃ身近なテーマやねんけど、多分あんまり深く考えたことないんちゃうかな。手、
手ですか？
そう、手と肩甲骨。
あー、手と肩甲骨、
こいつらを今日は深掘りしていきます。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくです。
そうですね、手と肩甲骨って毎日本当無意識に使ってますけど、
使ってる使ってる。
でもここにはなんていうか、生物の進化と私たち人がどう生きてきたかみたいな、
ほう、
その壮大な物語が、まあ、隠されてるんですね。
うわ、壮大。なんか、そんなロマンある話なん？
あるんですよ。
でも確かに自分の手こうじーっと見てると、なんでこんな形なんやろうって思うもんな。
不思議ですよね。
うん、あなたも今ちょっとこうご自分の手眺めてみてくれへん？
ええ。
なんか変な形してるやろ
その当たり前の裏にですね、驚きの事実が隠れてるので、それを探っていきましょう。
おしゃ。
今回のテーマ、人の手と肩甲骨、その驚くべき適応力です。
よっしゃ、ほな早速手からいこうか。
はい。
なんか人間の手って、他の動物、例えば木にぶら下がってるテナガザルとか、
テナガザル、はい、
ああいうのと比べてなんかめっちゃふにゃふにゃしてるって聞いたんやけど。
ふにゃふにゃ。
ほんま？なんでなん？
まあ良い点に気づかれましたね。人が二足歩行を始めたこと、これで手がその移動っていう役割から解放されたのが大きいんです。
歩くのに使わなくなったから。
そうなんです。テナガザラの 手なんかは枝から枝へこう高速で移動しますよね、ブラキエーション。
ヒュンヒュンってやつやな。
そのためには掴む力もそうですし、手の剛性、硬さですね、それが非常に重要になるわけです。
なるほどな。ガチガチやないとあかんわけや、落ちてまうもんな。
まさにその通りです。一方で人の手は、まあ、その剛性をある意味犠牲にしたというか、その代わりに驚くほどこう柔軟に形を変えられる。
へえ。
特に重要なのが親指ですね。
親指。
親指が他の4本の指全部とこう向かい合える星対立っていう能力です。
星対立、なんか聞いたことあるな。
これで物をしっかり掴んだり、あるいはすごく細かい作業をしたりできるわけです。
親指めっちゃ有能やん。
ええ。
でもサルカってなんか器用なイメージあるけど。
そうですね。
何がそんなに違うんですか、人と。
対立自体は他の霊長類にも見られるんです。ただ人ほどこんなに自由自在に、そして繊細に動かせるかっていうと、そうではない。
そうなんや。
ええ、やっぱり手の骨とか筋肉のその柔らかさ、これが人の器用さを生み出したと言えるんですね。
へ
え、
柔らかさか。
試しにちょっとご自身の指全部くっつけて、パーの形、
はいはい、パ
ー、そのままなんか物を掴もうとしてみてください。
うわ、めっちゃむずい掴まれへん
でしょ、すごく不便ですよね。この柔軟性が実はすごいことなんです。
なるほどな。
この柔軟性って本当にユニークで、他の動物を見ると手はその生活に合わせて特殊化して、むしろ剛性を高める方向に進化した例が多いんです。
ほう。
例えばコウモリ。
コウモリ、
手がもう飛ぶための翼になってますよね。
ほんまや、あれ手なんか。
そうなんです、骨の基本構造は近いんですけどね。あとはイルカとかクジラ、手は泳ぐためのヒレになってる。
うわー、すごい変わりようやな。ほな、速く走る道具使って手が大事やん、馬とかチーターとか。
そうですね、彼らは走ることに特化してますから、
うん、
指の数を減らしたり、あるいは地面に接する面積をすごく小さくしたり。
なんかつま先立ちみたいな。
そうそう、つま先で走る指創性とか、あと馬みたいにひづめで走る抵抗性とかですね。
抵抗性、
これで効率よく地面を蹴れるように進化したんです。
なるほど、
これもある意味剛性を高める方向への適応ですよね。人の柔軟な手とはかなり対照的です。
へえ、速さのために器用さは、まあある意味捨てたみたいな。
まあそういう見方もできますね。
面白いな。ほな次は肩甲骨いきましょうか。
はい、肩甲骨。
これも不思議やねん。ワンちゃんとか猫ちゃんって肩甲骨体の横っちょについてる感じするやん。
そうですね、側面ですね。
でも人間はなんか背中側にあるやん。
後ろ側ですね。
なんでこんな位置が違うの？
それはですね、私たちの祖先がその木の上で生活していた時代に遡るんです。
木の上？
はい、 枝から枝へ移動したり、まあ、ぶら下がったり、そういう動きをする際にですね、
うんうん、
体の真下とか、あるいは前方にある枝を両手でしっかり掴む必要があった。
ああ、なるほど。あの公園にある、あの運転みたいな動きか。
まさに運転運動ですね。
あれ結構肩使うもんな。
そうなんです。そのためには肩甲骨が胸郭の側面にあるよりも後面、つまり今の私たちのように背中側にあった方が、
うん、
腕をこう広く、そして力強く動かせる。
あ、
で安定して体を支えられたと、まあ、考えられるんですね。
なるほど。
四足歩行の動物とは違うその樹上生活への適応が今の私たちの肩甲骨の位置を生んだというわけです。
うわあ、そういうことか。木登りしてた名残が今の僕らの体にこう刻まれてるってわけやな。
そうなんです。
なんか感動するわ。
そしてですね、この肩甲骨の位置はさっき話した手の使い方、
うん、手、
これとすごく密接に関連してるんです。
え、そうなの。
ええ、例えば手を使うときに物を操作する中心が等速親指側なのか、
うんうん、
それとも支える役割が大きい尺足小指側なのか、
はいはい、
これによって肩関節の動き方とか、あるいは負担のかかり方、これが大きく変わってくるんです。
え、マジで？手の使い方で肩まで変わるんか。
そうなんですよ。
じゃあさ、最近よく聞く肩甲骨剥がしとかあるやん。
ああ、ありますね。
あれみたいにとにかく肩甲骨をぐりぐり動かして柔らかくしとけばええってもんでもないってこと？
まあ一概には言えないですね。
ほう。
もちろん肩甲骨がよく動く方が良いという考え方もあります。
うん。
それはそれで大事なんですが、
うん、
それ以上に何ていうか動きの土台になる胸郭ありますよね。肋骨とか。
はいはい、胸郭。
それとか背骨、脊柱の動き、そして実際に運動を実行する手とのそのスムーズな連携。
ああ、連携？
これが何より重要なんです。
なるほど。
例えばあのボールを投げるとき、
うん、
親指側、等速側だけでこう力任せにギュッと握り込もうとすると、
うん、
そうすると肩とか肘にちょっと余計なストレスがかかりやすくなるなんてことがあるんです。
うわー、そういうことか。体ってほんま全部つながってるんやな。
ええ、
そうなんです。肩だけ手だけとかじゃなくて全体で考えなあかんわけやん。
おっしゃる通りですね。
いやー、奥が深いわ。
ええ、
いやー、今日めっちゃおもろかったわ。
ありがとうございます。
手と肩甲骨ってなんかただの体の一部やと思ってたけど、
うんうん、
全然ちゃうな。進化の歴史とその機能美が詰まったとんでもない発明品やったんやな。
ええ、普段本当に何気なく使っているご自身の体にですね、
うん、
これほど深く、そして、まあ、興味深い物語が刻まれているんだと、
うん、
そう考えるとなんか面白いですよね。
ほんまやで、これは面白いわ。あなたも明日から自分の手とか肩の動きちょっと意識してみると、
ええ、
なんか新しい発見があるかもしれへんで。
そうですね。そして最後に一つ、あのぜひ考えてみてほしい問いがあるんです。
お、何でしょう。
数百万年っていう本当に長い時間をかけて獲得したこの驚くほど精巧な手と肩甲骨の仕組み、
うん、
これを現代を生きる私たちは、まあ例えばスマホとかパソコンの操作、
あ、はいはい、
こういった比較的新しい活動でこの体を一体どのように使っているんだろうかと。
うわー、確かに。
そしてその使い方が私たちの体に今後どんな影響を与えていくのか
考えさせられるな。
日常の中でちょっと立ち止まってご自身の体と対話してみるというのも面白いかもしれませんね。
なるほどな、深いわ。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。